セーズカフェ始まりました。実は第一章を担当しています、なにわ法律事務所、弁護士の大西隆と、
第二章を担当しております水谷会計事務所の水谷博史です。
よろしくお願いします。
ですね、いつもは第一週第二週やってるんですが、今日は第五週ということ で、
そうです、ね、
余っております時間で、前回ですね4人余った月がありましてですね、セミナーを4人でやってみました。ラジオセミナーとやってみようということをやりました。
ちょっと5分くらいでなかなかね、ちょっと時間短くて。
そうなんです。全部5分というのは1人5分、ね、ということでですねやってますとですね、結構好評で、メールをいただきまして、もうちょっと時間欲しいんやないかということでですね、今日は2人に絞りました。前半の2人です。で、後半の2人はなんと12月の最後に第5週があると。
年末の最終ですね。
我々も行くんですけども、はい、セミナーするの2人ということでございます。で、今日はですね、テーマを決めておりましてですね、給与明細、っていうのを皆さんですね、まあ、もらってる人もいれば、例えば、主婦の方でですね、
旦那さん
がもらってくると。で、よく見せてくれないって方もいるのかもしれません。よく見てるという方もいらっしゃると思います。でも、これきちんと見れてるのかなっていうような形でですね、税理士と弁護士がそれぞれ、語っていくと。で、税理士のパートは大体どういうことを話す予定ですかね。
基本的には、給与明細に書いてあるものって何なのかなっていうので、順番に、税法的な話、あと社会保険の話が中心になるんですが、ね、皆さん大体こう給与明細というと手取りの額に目がいっちゃうんですよね。その手取りの額になるまでにどんな計算をされているのかっていうところをお話ししたいなと。
なるほど。で、私の方はですね、その社会保険が引かれてるとかですね、そういう見方を先にやられますので、で、私の方関係するって言いましたら、この残業代とかそのあたり、有給がどうだというようなことですね。ね、それをやります。で、なぜこんなテーマを選んでいるかというと、実はこういう本を出すというですね、
宣伝が
入ってるということ。
なるほど。
はい、差し引いて聞いてください。ですね、給与明細のこととかですね、ちょっと聞きたいという方はですね、感想でも結構でございます。番組へ、メールをいただければと思います。784@narafm.jp までお送りくださいということで、では早速、2人といってもまた時間が少ないと言われたら困りますので、早速伊豆田先生のパート、
そうですね、私のパートからじゃあ始めさせていただきます。はい、まずこの給与明細、いろいろね、皆さん、もし、ご自宅で聞いておられる方、手元に給与明細あるよという方はその給与明細見ながらね、聞いていただくと分かりやすいのかなというふうに思います。
慌てて探してくださいという感じですね。
ちょっと、聞きながら探してくださいということで始めていきたいと思います。この給料というのは、税法上、収入の種類っていろいろありまして、事業されている方は、ね、事業所得とか、不動産収入のある方は不動産所得とか、あと、この給与に関しては、税法上は給与所得と言われるもので、所得税の中でもいろんな、収入のある種類の中の一つ、これは基本的に雇用契約、勤務先に従業員として入るという契約に基づいての給料であるとか賃金、あと賞与、こういった性質のものを給与所得というふうということで税法上定められています。ではこの給与所得はじゃあどういうものが該当するのかというと、これ給与明細にもね、皆さんいろいろ基本給以外にもいろいろ手当てでもらっておられるんじゃないかなと思いますが、役職手当であるとか住宅手当、扶養家族おられる方はひょっとして家族手当なんてものもね、もらっている方いらっしゃるかもしれません。当然、残業手当、これ時間外手当と言っている会社もあるかもしれませんが、こういったものが、所得税でいう給与所得を構成するものとなっているんですね。あと通勤手当、会社までね、電車でもしくはバスで行っておられる方、奈良県の場合ですと自動車で通勤されている方も結構多いのかなと思うんですが、電車やバスの代金、定期代ですね、これは税法上は基本全額非課税ということになっています。これ全額非課税っていうのは、こういったものに関しては、実費精算という意味がありますので、これに関してまで所得税はかけないよという意味なんですね。あと自動車通勤されている方って、じゃあ非課税枠ってどうなってるのということなんですが、これ全額非課税というわけにはいかなくて、 これ家から勤務先までの距離に基づいて決まってるんですね。例えば、家から勤務先までは2キロ以上、10キロ未満だと4200円、10キロから15キロ、7100円、そこから25キロ未満だと12900円というふうに、まあ、金額が上がれば非課税額も上がるということですが、まあね、50キロの60キロもという方はなかなかいらっしゃらないよとは思いますので、まあ、これぐらいにしておきたいと思います。まあ、収入のところはね、こういった感じなんですが、今度収入まるまるもらえるというわけにはいかないんで、そこからいろいろ保険であるとか税金であるとか引かれていると思います。で、引かれているもの、代表的なものから、ご説明していきたいなと思います。まあ、一番大きな、ね、社会保険料と言われるものですね。この社会保険料の中にもいろいろありまして、まあ、健康保険、あと40歳から65歳までの方ですと介護保険っていうのも引かれているかと思います。あと厚生年金ですね。まあ、会社勤めの方、ほとんどの方がね、こういったもの引かれているかと思いますが、あとサラリーマンの方ですと雇用保険というのもあるかと思います。じゃあこの健康保険であるとか厚生年金、まあ、どんな風に計算されているのかなって皆さん疑問に思われる方もいて、給与明細見てもどんな計算かわからないという方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。これは、これ全国健康保険協会というところで、もしくは日本年金機構で、まあ、健康保険なんかになりますと都道府県ごとに、料金というのが定められてまして、これ表になってるんですね。例えば、奈良県の例をちょっとご紹介したいなと思いますが、月給30万円の方だと、この10月以降、健康保険料が 15,060円、介護保険かかる方は 2,370円、あと厚生年金は 26,742円ということで、まあ、3つ合わせると4万円ちょっと、まあ、引かれるということで、やっぱ社会保険料ってね、当然老後のねこととか、もし病気になってしまった時のためということで、結構やっぱかかってしまう、そういった、社会保険料になっております。あと参考までに介護保険はね、給与から引かれる方っていうのは65歳までっていうことになってまして、65歳を超えるとじゃあどうなるのかというと、これは年金をもらっておられる方はね、原則年金からの転引き、まあ、そうでない方は市役所から、まあ、家の方に請求が来るということになってます。で、この社会保険料は、じゃあどういうふうに決められているかと言いますと、これ、会社の方で毎年4月から6月までの、まあ、給料の額をね、これね、年金事務所の方に報告をして、まあ、その、報告をした金額に基づいて、決定されているというようなものになってます。で、まあ、ここから、この社会保険料を引いた、残りに対して、所得税というのを計算するということになっているんですね。で、この所得税も扶養家族の人数であるとかによって金額が、表になっているんですね。で、例えば先ほどの計算の続きでいきますと、社会保険料を、引いた後ですね、まあ、額面の給料が例えば30万円として、もう残業手当等はね、ちょっともう全然無視しますが、そこから社会保険料が、約4万5000円ほどになりますので、それを引いた残りが25万4000円ほどになります。で、ここから扶養家族の人数によって、所得税がいくらっていう表がね、国税庁の方で決めてるんですけど、扶養家族が0人であれば6750円とか、1人であれば5140円などとなってます。ではこの扶養家族って、どういうふうにカウントするのかっていうのがまたこれポイントなんですね。この扶養家族というのは、小さいお子さんとかね、自分の配偶者奥様、お父さんお母さんを扶養されている方もいらっしゃるかと思いますが、この税法上の扶養家族で今、カウントしているのは、16歳以上の、扶養親族ということで、まあ、いわゆる、まあ、分かりやすく言うと高校生、大学生、まあ、あと、配偶者の方で、親を扶養している場合は、その扶養している親の数ですね、まあ、ご両親2人とも、面倒を見ているということでは2人になりますし、まあ、そういったことで、カウントされることになっています。昔はね、 15歳以下の子供も扶養家族で、ね、人数数えてたんですけど、民主党政権の時に子供手当、ね、2万6000円支給しますということで民主党政権になりましたよね。私もその時毎月子供手当2万6000円もらえるのかということで期待したんですが、まあ、残念ながら今ね、やっぱり財源の問題があって2万6000円の支給というのは当然なってないんですけども、こういった、手当を出すのに、扶養家族の、ね、控除を、ね、減らすということで、この、15歳以下の、扶養家族というのは税法上の扶養家族から抜かれるということに、なりました。あと救命債見ていただくと当然住民税というのもね引かれてると思うんですが、まあ、この住民税は当然、市町村もしくは都道府県の税金ということになるんですが、これどんなふうに計算されているのかなと言いますと、前の年の、ね、年末調整をした後の金額ですね、まあ、その内容に基づいて市役所から課税されているというものになりまして、例えば平成26年度の年末調整の金額、まあ、これをも計算した金額から27年度の、住民税、まあ、市県民税と奈良県の場合では言った方が分かりやすいかもしれませんが、その金額が市役所から会社に通知をして、その会社は通知をされた金額に基づいて、まあ、従業員さんの給料から天引きをしている、まあ、1年間かかる金額を12分割にしているんですが、まあ、そういった計算の流れになっています。でそういったもので、あとね、会社の方でもし労働法、ね、組合とかあったりとかいろいろ持ち株会があるとか、まあ、そういった形でそういった費用も引かれて、手取り額がいくらということになっております。あとね、まあ、確定申告行かれる方はね ご経験あるかと思いますが、まあ、医療費控除とかね、毎年やってるという方はこの年末調整とかではできないので別途確定申告をしないといけないということになっております。一旦私の方ではここで、大西先生にバトンタッチとしたいと思います。
なるほどなるほど。なんかもうね書いてる明細の個々の導き出し方とかそういうのを丁寧にやられたって感じですね。で、まあ、あの給与明細、今見つけてきたっていう方はちょっと見ていただいたらいいんですが、まあ、あの各社いろいろひな型違ったやつも使ってるかもしれませんが、大体ですね何書いてあるかっていうとですね、1ヶ月の勤務状況をまず書くとかね多いですね。出勤日書いてるとことか、
そうですね、
あの書いてないとこもありますよ、もうね数えてないとかいうとこもありますけどもね。まあ欠勤が何日かですね、ノーワークノーペイっていうことでですね、もう賃金です、働いた分時間単位で決めてます。だから月給とか決まってますね。そして、勤務すべき休日を除いて勤務すべき日っていう出勤日数っていうのが出てくるんですね。それで休んだ分これどうするんかって言ったら、ノーワークノーペイっていう法律の原則があって、休んだ分はそれは払いませんっていうことなんで、まあ、あの就業規則に従ったルールに従ってですね、その休んだ分をどうするか日割りで引く、もしくはあの欠勤した時間遅刻した分を引くとか、それはねできるわけでございます。でさらに残業時間が何時間かとか書いてあったりしますね。で、あと有給消化日っていうことが書いてます。で、有給を使った残ってる日数書いてるとこも多いですね。で、大体ですね、まあ、あの半年働いたらあの10日から始まってですね、年数、6ヶ月経つごとに11、12、10だから、でしかもですね、これはね2年間持ち越しができると、あの旦那さんや使ってるかどうかちょっとチェックしてください。こんなとこあまり気にしないと思うんですが、あの働いてる人は知ってるんですね。ただね、あの日本の有給消化率っていうのはあんまり高くない。
そうですね、
50% 未満って言われてます。なんでかってだってなんて向こうのね海外の人っていうのはロングバケーションを取るんですね。
らしいですね。
1ヶ月休み取ると、それの時に有給を使うっていう発想なんですが、日本そんな習慣ないですから、
ないですね、
使おうと思っても結局周りはみんな働いてますから、あいつの会社働いてますから仕事が遅れてしまうとか、そんなってできないって。だからちょっとなんていうんですかね、世界水準で入れちゃった制度なんですが、うまく使えてないっていう話です。うち10日ももらってないよ、5とかしか書いてないよ、使ってないのに。という方、それはですね、実は違う制度があって、有給のですね、計画的付与。日本はあんまりないのでですね、例えば、祝日が出勤日とか、正月休みとかあんまりない会社を、それ有給に計画的に使いましょう。 うん、ということで出勤日をなんか3日までは祝日だけど4日5日休むっていう時にそれを有給に当てたというような扱い方があります。そんな時人はですね、新しい年度あっても5とかしか書かれてないですね。で、有給とかですね、労働者の権利っていうのは2年間ほっといたら消滅事項で消滅しちゃうと。うん、そうですね、いうことなんですね。ですので大体有給書、をですね繰り越しを認めるっていう、規則は就業規則多いんですけども1年限りというところなんですね。ぜひ使ってなかったら使うということで、まず現実的にはですねそういう長期バカンスっていうのはなかなか言い出しにくいところなんで、だからなんか結局何かのね親戚の不幸さんが不幸があって、会社の休みが取れない規定になっていると、そこを休みたいって言った時に有給の申請をしましょうということですね。使います。で、有給申請するときにはその、期間結構定めてますね。2日前には言いましょうとか、
何日前までってね、
そうなんです、
よく書いてますよね。
で、それ破ったとしてもですね、会社の判断で休ますっていうのをなるべくさせるべきっていうのはあるんですけども、やっぱりルール守ってやらないと当日やっぱり仕事に支障が出るっていうのはですねちょっと考えもんかな。いくら権利でもですね正しく行使しましょ う、
繁忙期はね避けるとかね、そういう配慮をすると休みやすいかもしれませんね、う
ん、なんか権利ですから使ってもいいんですよ。ただやっぱり事業困っちゃうと、収入が減ります会社の。そうなった時にやっぱり給与に反映するっていうことはできなくなっちゃう、うん、だからあの会社の、経営者が思うことを従業員も思ってですね、うん、どうしたらいいのかってなんかお互い考え合ってるのがいい会社じゃないかなみたいな、うん、でそんな本を出すと、あこれも何回も言い過ぎですねでタイトルは何だって言われたらですね、まだ出版前なんで他の会社に真似されたためなんて実はあんま言ったらダメだそうです、は
い、じゃあもうね、はい、それ発売までお楽しみということ
で、11月12月になったらですねそれなりに、言えるかなっていうようなことで、でですねその後この後の話で基本給とかですね手当とか先ほど言われたやつ、その欄があるんですね。会社が支給するお金っていうのを、要は額面の金額っていうことですね。だから先ほど言われた社会保険、介護保険とかですね健康保険、引かれる前の金額が書いてあるんです。これは会社が払ってるっていうところですね。で、社会保険負担せなあかんって言ってもですね、サラリーマンの人はすごいですよ。会社が半分持ってくれてるんです、
ね、そうなんですよ。
ちょっと感謝しないといけないけど、これが当たり前だというふうに言ったら、もうかなり会社としての負担ですねっていうところです。だからサラリーマンになってプラスっていうのは、そういう厚生年金とかその辺が会社半分持ってくれてると。
先ほどね数字申し上げましたが、うん、同じ金額を別途また会社は払ってると、
払ってるんです。
なんか実はそうなんです、ね、
それは明細に載ってないんですが、こっちが負担した分だけ引いた分を最後の段あたりに書いてあるというのが、あの給与明細です。さて給与明細なんですが、これ毎月もらってますよね、決まりがあるのかっていう話ですね。給与明細はですね法律で言うと賃金です。賃金の支払いの、原則に従ってやってるんですね。賃金にはいろんな規制があります。やっぱりね、労働者は労働提供力するために、その代わり対価として賃金をもらう基本の権利です。しかも、昔はですね工場ですごい働かせ方をしてた、でそこから労働者が団結して勝ち取った権利というとこなんで、なかなか固いでございますね。今そんなに悪どいことをするかというと、いやブラック企業っていう企業もありますからないと言いません。だからあまりにも権利を行使の仕方とかね、迷惑かかる行使の仕方して、結局労働者協力してくれないってなったら、これまで自分の首を絞めるもんでございます。まあ最低賃金基本給のとこで言いますと定められておりまして、これがまた上がるっていうことですね。大阪府と奈良県は実は最低賃金違うんですね。
ですね。
ですので、ご自身のところをチェックしてね、最低賃金払われてるのかっていうのはね、時間単位で割っていただいたらと思いますね。あとはね、賃金の支払いの原則ってありまして、まず通貨で払わんといかんと。代わりにですね、うちの商品売れないからあげるって言われても生活ができないと困る。いうことでございまして、通貨払いの原則ってあります、
ね、ちゃんと法律書いてるんですね。
そうなんです。
通貨で払う
と、ね、直接払わなあかんと、第三者が払わなあかんということなんですね。搾取させないための規定っていうことですね。で、まあ振り込みっていうことで合意すれば振り込みできるんです。ほとんど振り込みです。で、これがもうね、旦那さんの地位を下げたとかいう人もいますね。奥さんの方に振り込まれるとか 直接払いの原則に反するやないか。
現金払いだとね、こう、そうそう太いお札を渡すのが、
で、値違うっていう、そういう、まあ、うちも実はやってた時期もありますけど、振り込みになってね、
まあ、なかなか物騒ですんでね。
そうそうそう、いうことでございます。管理どっちしてるかってあって、この直接払いの原則は、会社との関係の原則なんですが、うちの中では揉めてるって、そんな風にあるかもしれないですね。全額払いの原則ということで、全額払わなあかんということです。そして、毎月1回以上、一定期払いの原則だったら、これが関わってくるんですね。だから、毎月に直さんといかん、というのが法律上定まってます。いや、年俸制ってあるじゃないかっていうことも、年俸って1年決めて、そっから月で割って払ってるんです。まあ、なんて融通聞かないのって言うんですが、それが、やっぱり権利なんですね。勝ち取った権利だから、変更許したら、いつ隙を与えるかわからんということでですね。で、経営者の方はやっぱりこういう規制があるって知っとかないと、これがブラック企業だって言われちゃうわけなんでございます。
後から訴えられるとね、大変なことになりますから。
そうなんでございます。で、まあまあ、今ね、いろいろ言われているのがですね、この残業代がしっかりきっちり払われてるんかっていう話になってきて、このあたりが言われるとですね、会社経営者も大変だなと、
う
ん。
そうですね。
例えばですね、朝礼をやります。いや遅刻が多いから遅刻直すために10分早めに来なさい、10分間朝礼やります。これどうですか、労働時間でしょうか。
労働時間になると思いますね。
そうなんですよ。でさ、働いてないんですよ、朝礼してるわけなんですが、労働時間というのは使用者を使う人がですね、指揮命令下に置く時間なんです。ですから拘束させてこうしとけっていうことにさせると労働時間になってしまう。
そうですね。
一番ね、微妙な判例がですね、じゃあ飲み会行こうって言って強制参加の飲み会、飲んでるだけなんですよ。これ労働時間でしょうか。
強制ですね。
強制です。
労働時間になるという判例じゃないですか。
そうなんです、そうなるんですね。いや、ここまで行くと本当に権利がそうなんかということです。でね、多分ね、上司の人が誘う、来なさいと、誘う、いや、嫌ですっていう人がいるんですよ。だから強制になっちゃうんですけど、それはね、やっぱり、面と向かって注意すると角が立つこととか、協調性ない人に対して、君も来てやりなさいっていう話なんで、それをですね、強制やって言ってたら余計ギスギスすると。対応策と僕もね、考えて、
お、そうなんです。
本にも書いたことか忘れちゃいましたけどね。対応策ってあるんです。
あるんですね。
そうやってですね、必要であれば、勤務時間内に飲み会を開く。
お、なるほど。
5時ぐらいに仕事切り上げて、6時までの時間を、バーを開く。そういう会社あるんです。
あ、そうなんですか。
そこで協調性を学ばせると。です。そうしたらもう、だからそこがね、人事評価に影響したりとかで、そんなもできちゃう。なんか、そういう労働法ってキツキツしてるんだなって知って、使用者の人はやってもらうということでございます。だから、まあ、そういう労働時間ちゃんと出てるんかっていうのはチェックしてもらったらいいかなというところでございますね。はい、まあ、そんなところでメールも来てますんで、
そしたらメールたくさんいただいてるんで、はい、じゃあ最初にじゃあ、はい、税金の方、
税金の方ですね、私の方から行きましょうね。
はい、私から行きましょうか。
あ、どっちでもいいですよ。
は
い、
では私の方から、
はい、
ラジオネーム、鈴木くんさん、ありがとうございます。はい、現在大学に通っている学生です。学生には年収130万円以下の場合、所得税が免除される制度があると聞きました。これはね、勤労学生控除と言いまして、通常ね、年収103万円を超えますと所得税がかかるということになってるんですけれども、これ学生さんの場合はその控除額がさらに27万円増えるということで、結果的に130万円以下であれば、所定の手続きを取れば所得税はかからないという制度がございます。はい、あと、年間150万円の収入を得た場合、所得税は150万円にかかるのですか、それとも上限の130万円を超えた20万円にかかるのですか、教えてくださいということで、これ給料の場合は、もらった金額がそもそも全額所得になるではないんですね。でそこから、専門的には給与所得控除と言いまして、まあ、サラリーマンの場合でもね、何らかの経費を使っているだろうということをみなしで所得の金額を収入額から一定金額引いてくれるという制度があります。で、今回 A の場合でいきますと、130万円以下の場合は勤労学生の控除もあるんで、結果的には20万円の部分について所得税、住民税がかかる。まあ、それ以外に、ね、健康保険とかの控除があればかからん場合もあります。
これがね、サラリーマンじゃなかったら確定申告で経費って認められてるんですけど、そうです、ね、サラリーマンの場合はこんな人にはこんだけかかるっていうことで、控除の枠がもう
決定され
て、それ以上出たとしてもできないということで、サラリーマン税金訴訟っていうのを、ね、やった学者の人がいて、実はその人大学教授なんで、そんなサラリーマンかっていうと、
難しい
ところです。面白い税金訴訟もあります。
じゃあ次は大西先生一
つ。あ、そうですか。あのいつもありがとうございます。こんにちは、バンビコさんです。バンビコですということで、有給消化率でパートにもあるんでしょうか。うちの会社有給など聞いたことないんですが、あ、怖い話が出てきましたね。あの実はですね、もともとあのそんなないなくてよかったような法律だったんですが、あの一応パートさんもですね、なんていうんですかね、いろんな人もいますよねと、正社員と同様の人もいるということで、なるべく近づけていこうということで、今ちょっと変わりつつあります。うん、ですので、比例扶養ということでですね、その実態に応じて、その正社員と同じじゃないんだけども、扶養していきましょうという流れになってますので、はい、まあまあ、そういうのも、できつつあるというふうな認識でいていただいていいと思います。ちょっと聞いてみても、どうなってるんですかと。実は規則、パートタイム規則って別にあったりしますんで、うん、まあ確認されてもいいとは思います。ただ、パートタイマーの人で、特にこの曜日にこのとこが正社員いないから入ってとか、やってる時にそれで、まあ、例えばシフト組んでて有給ですっていうのがさあ、うまく会社で雇い続ける時にですね、うまく会社が回るかっていうところも考えて取得してもらったら一番いいんじゃないかなというような、そういう個人的な見解でございました。
はい、じゃあ、もう一つ、いただいてます。ラジオネーム秋野さん、ありがとうございます。給与とはちょっと違うのですが、夫がもうすぐ定年で、健康保険は国民健康保険になると思うのですが、以前国民健康保険は世帯での加入で一人での加入はできないと言われたように記憶しています。私がまだ仕事をしていて社会保険に入っている場合、一人でも加入できるのでしょうかというご質問です。これ結果的には一人でもね、加入はできる形になります。社会保険に入っておられない方は国民健康保険に加入するということになりますので、まあ、同じ世帯の中でね、国民健康保険に入られる方が何名かいらっしゃると、合算で、請求も来るんですが、他の方が皆さん社会保険入っておられて一人だけ残ったという場合には、その方だけ国民健康保険に加入するということに、なるはずです。
なるほど。なかなかね、難しいんですよね、うん、この制度っていうのが
複雑ですね。果
たしてこんだけ分ける必要あるのかと、我々って言っていいんですかね、我々は労働者じゃないですので、自営業してますんでね、羨ましくて仕方がないと。
国民年金です
からね、収入が上がればですね、その国民健康保険だけで月8万とかかかっちゃう。最高額が8万なんですよね、あれね。
儲けておられるんですね。
もう健康に頑張って8万取られるという、なんかね、もうしかも手当が厚生、あっちの
厚生年金もないです
し、ないですし、でちょっと厚かったり、向こうのが扱って手厚かったりしたの で、ね、ちょっと時短が踏んじゃうとかいうのもあるんです
けども、わかります、
ね、なんかここバチって分けちゃうと、なかなかやっぱりサラリーマンになれっていう政策だったんでしょうね、今までが。でも今そうやって本当に雇えるかとかですね、競争力があるかってなってくるとですね、やっぱり自営業者は自分の好きに仕事できるというのをまず前提にして、でそっからですね、いや選択肢の中でやっぱりサラリーマンに入っていくとかですね、そういう格差をなくしていかなきゃいけないと思うんですが、どうでしょうかね。
年金の議論
難しいですよね。
年金のためだけサラリーマンになるというのもね、まあどうかと思いますので、ね、
でもそういう人多いですよ。就職活動しててあるんですかっていうところで、私健康が悪いんで困りますっていう人もいて、いやそれ働く気ないんじゃないかとか思っちゃうとかですね。なんか、
まあ、健康にずっと長くね、働き続けるという意識でやっていただきたいですね。
確かにね。なんか、そういう制度があってね、いい面もあれば、財政の逼迫してる中で、そう、
財政は確かに逼迫してますからね。
ということもありますんで、現実的な制度をですね、僕は作った方がいいと思うんですけど、ね、まあ、ここで出ても仕方がない。
そうですね。
なんで、ある制度はうまく利用しましょうと、我々の資料の立場からっていうのが、いいと思います。はい、さあ、先生ズカフェ、楽しくお送りしてきましたが、
もう終わっちゃいますね。
早いですね、やっぱりね、このセミナーなんていうのやってると、
あっという間です。あっという
間に時間が過ぎてしまいます。来週、あ、私もう一週来ますね。しかも明日また昼もちょっとなんか違うので出てしまうということなんで、12時頃聞いといてください。
では、それでは皆さん、
さようなら。